今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージ、マルコの福音書第3章7節から12節、新約聖書68ページになります。マルコの福音書3章7節、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないようご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。今日はこの箇所から信じて触る者たちと題しまして、岩本牧師に説教していただきます。
マルコの福音書を順番に少しずつ学んできていますけれども、今日の箇所からですね、イエス様の宣教活動というものが大きく方向転換をしていくということになります。と言いますのは、それまでイエス様の宣教活動というのは基本的に外来のカペナームというところの街道を中心に行われていましたが、今日のところから街道を出て宣教活動を、宣教活動の中心が街道ではなくなっていくというところになるわけです。なぜ街道でなくなるかというと、先週学んだところでありますけれども、安息日に片手の効かない苗た人を安息日に癒されたところから、パリサイ人たちからの激しい攻撃、命を狙われる、そのような攻撃を受けるようになる。そこでここに書いてあるよう、7節に書いてあるように、イエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。街道から離れて命を狙われないところに退かれたということです。それにしましても、皆さんパリサイ人というと、もうあたかもですね、全ての人がイエス様の不倶戴天の敵でね、もう極悪非道の人間のように言われるような感覚をちょっと 教会の中でありますけれども、イエス様自身はパリサイ人だったっていうことはよく知っておいた方がいいと思います。でイエス様は聖書、新約聖書の中に先生と呼ばれますけれども、それはラビっていう言葉です。ラビで、ラビっていうのはパリサイ人として正式の訓練を受けた先生のことをラビっていうんです。だからイエス様はパリサイ人であって、律法に関してもまた預言者の言葉、旧約聖書全般についても他のパリサイ人たちと論争しても誰にも負けないほど聖書に通じていたということです。誰と論争しても、どのパリサイ人の律法学者と論争しても負けないほどイエス様は律法に通じていた。これ非常に重要です。律法を知らなくて、律法なんか守らなくていいよって言うんじゃないんです。ここ非常に重要ですよ。 立法を知らない人が立法なんか守んなくたって大丈夫、安息日なんか守んなくたって大丈夫よって言うんじゃないんです。安息日の意味、それを守ることの祝福、またイスラエルがそれを守らなかった家に外国に征服されて滅ぼされてしまった、そういう歴史の全てを誰よりもよく知っていて、それでもなお安息日に癒さなければならないとイエス様は命を懸けてそのことをなさった。そのことは非常に重要であります。私が最近ですね、インターネットでつながっている、実際に知っている人で、ヘブライ語やあるいはユダヤ神学、そういうことに精通した何人かの人たちと友達なんですけれども、この安息日のことについて、その人たちからいろいろ教えてもらいました。その中に。ある人がですね、ユダヤ学のヘブライ学の専門家ですけれども、その人が安息日もクソもない毎日が苦しい人書いてくれたんですね。これは私は先週同じような内容のことを申し上げましたけれども、安息日の祝福を受けることができる人たちっていうのは毎日働ける人たちです。健康な人たちです。健康で毎日働けるからこそ安息日に休むことができるわけです。ところが毎日ベッドについている人、毎日床に伏せている人、毎日働くことができない人たち、その人たちに安息日に休めって、安息日を守れっていうことは どれだけ苦しいことでしょうか。僕はその友達がですね、安息日もクソもない毎日が苦しい人っていう言葉を書いてくれた時に、これだって本当に思いましたね。安息日もクソもない毎日が苦しい人、イエス様はその人たちを救われたのです。それが安息日であろうが安息日でなかろうが、安息日もクソもない毎日が苦しい人はその日に救わなければならないのであります。それがイエス様の中に満ちていた命であり、律法を熟知していた、それを破るならば殺されるということが分かっていたイエス様があえてなさった愛の業であったのです。そこでイエス様は最終的には十字架の贖いを成し遂げるために自分の時ということを知っておられましたから、今このカペナウムで殺されるわけにはいかない、エルサレム、必ずエルサレムで死ななければならないという自覚を持っておられましたから、彼らから命を狙われた時に一時的に退避されるわけです。ところが、なんて書いてありますか。すると外来から出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤからエルサレムからユドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人たちがイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。ガリラヤってのはここです。そして、エルサレムから、エルサレムですね、エルサレムから、そして、イドマヤというのはこの辺です。ユダヤの、南の方イドマヤ、それからヨルダンの川向こう、こちら側ヨルダンの東側ですね、東側から、また、ツロシドン、ツロシドンというと ここですね、この今のレバン北の方の方から多くの人がイエスのしておられることを聞いてやってきた。 イエスのしておられることを聞いて、どういうことでしょう。何を聞いたんでしょうか。マルコの福音書を読んでいくだけでもですね、どんな、これは先ほどこのスライドは先ほどお話ししたことです。パリサイ人っていうのはイエスのしたことを聞くっていうのは、したことを聞いて教える人々がいるわけですが、イエスはパリサイ人のようではなく権威あるものとして行動しておられたわけで、教えておられたわけで、でパリサイ人は教えてたものは何か、これ理屈の宗教です。理屈の宗教で、罪と汚れを恐れる宗教です。罪と汚れを恐れる信仰です。ですからパリサイ人は罪や汚れに自分が染まらないように、汚れたものと言われている人から絶対触れないようにする。汚れたものに触れると、で汚れるということはどういうことかというと、罪となるということなんですね。罪に定められる、汚れることは罪に定められることと同じことだった。だからパリサイ人の宗教、罪と汚れを恐れる宗教だった。だから安息日も絶対守るし、汚れた人とは絶対交わらないし、そこにあるのは何かって言ったら、頭で考えることから出てくる恐れですね。恐れ、イエス様はその恐れを乗り越えた方、乗り越えたというかそれを打ち破った方であったわけです。で、福音あるものとは何かというと、それは実存の福音です。頭の理屈の福音じゃないんです。イエス様の福音というのは理屈の福音じゃないんです。イエス様さっきも言ったように、イエス様理屈全部知ってるんです。理屈がわからない人間が理屈なんかどうでもいいっていうのと、理屈が全部わかった人間が理屈を超える命を与えるっていうのは全然違う。そして理屈を超える、言うならば理屈を覆う、ね、力ある福音です。実存の福音です。そしてイエス様は律法を超えた救いを一人一人に与えていかれたのであります。でどういうことをしておられたか。で、安息日に悪霊を追い出す、マルコの福音書1章25節26節で、さまざまな人、病気の人を癒し、多くの悪霊を追い出す、これもマルコの福音書1章34節ですね。外来全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された、マルコ1章39節、サラート、ハンセン病を含む皮膚病ですが、これにかかった人に自ら触れて癒す、マルコの福音書1章40から42。また4人の人に連れてこられた中部の人の罪を許し、その人を立ち上がらせる奇跡をなさった、マルコの福音書2章1節から12節。そして安息日に片手の泣いた人を癒すということを行われるわけです。そうするとそれをみんな聞いたわけですね。聞いてやってきた人たちというのはどういう人たちだったか。理屈の宗教では救われない人たち、理屈の宗教では救われない人たちがやってきたわけです。もちろんその中にはこの人たちはいろんな人たちがいました。雑多な人たちです。群衆と、訳される言葉ですけれども、雑多な人たちがやってきた。その中には悪霊に疲れた人たちもいたわけです。みんながいい人たちだったか、表面的にいい人たちだったかと、そうじゃなかったと思う。いろんな人たちがいた、悪霊に疲れた人もいたわけですから、混乱もあったと思います。しかし理屈では救われない人たちがイエス様のところに集まったっていうことは 私たちは心に留める必要があると思います。じゃあ今の現代のキリスト教会もそれは心に留める必要があると思います。理屈を言えば通じる、全てが通じる人だけが集められるわけではないということだからですね。そういう中でイエス様は癒しの技を成していかれた、そのことを私たち心に留めたいと思います。するとですね、イエス様は大勢の人なので押し寄せてこないようにっていう、押し寄せてって訳されている言葉なんですが、これは押しつぶすですね。ただ押し寄せて近くに来ないようにじゃなくて、イエス様は押しつぶされないようにって言ったんです。将棋倒しになって押しつぶされないように、そういう意味です。そして実節にもですね、身元に押しかけてきたからであるという、押しかけるっていう訳されている言葉も、これは倒れかかるっていうのが元々の意味ですね。だからイエス様のところにこう物理的に突進してきてるわけです。この言葉、倒れかかる、身元押しかけてきたと訳されている言葉、放蕩息子がですね、お父さんのところに帰んなきゃいけないと言って帰ってきた時に、帰り始めた時にお父さんが駆け寄っていって、そして放蕩息子の首を抱いてって、あれ同じ言葉なんですね。つまりこう抱き、もう上からこう抱きついて倒れかかる、そういう言葉です。イエス様にそういうふうに人々が抱きつくようにしてやってきた。でイエス様はその人たちをお癒しになったわけです。マタイの福音書の11章12節にこういう言葉があります。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っている。天の御国というのは天の支配、ね、悪魔の支配に対立するものです。天の支配がやってきている。ちょっとここなんか変な模様が入ってますけど、これは気にしないでください。天の支配がやってきた。そして天国、天の支配を激しく責める者たちがそれを奪い取っているというのは、イエス様のところに押しかけてきて、そしてそれを、その救いを自分のものとしているということです。イエス様のところ、イエス様に癒された人たちのほとんどの人たちは自分からイエス様のところに来てるんです。ほとんどそうです。例外はほんのちょっとです。イエス様が自分の方から行った人たちっていうのはいくつかしか書いてない、福音書。癒されたほとんどの人たちは自分でイエス様のところに来るか、あるいは人に連れられて来る。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪っている、奪い取っています。なんか言葉が激しいから、いいことなのかしら悪いことなのかしらって思うかもしれないけど、それを自分のものとしている、自分のものとして神様が与えてくださった祝福として自分のものとして受け取っているということを意味しているのです。例えばこういう人がいますね。マタイの福音書にはですね、14章には こういうふうに書いてある。するとその地の人々はイエスと気がついて付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。着物の房というのは神様の義を表す。立法学者たちが着てたものですね。パリサイ人たちが着ていたものであります。そして触った者たちは皆癒された。不思議な力がイエス様から出ていたわけです。また12年間長血を患った女の人が誰にも治してもらえなくてもう絶望してイエス様の御衣の房にでも触れば癒されると思ってやってきて、そして触った。そしたら癒された。イエス様は言われたんです。あなたの信仰があなたを癒した。あなたの信仰があなたを治した。あなたの信仰があなたを救ったっておっしゃった。でこれはイエス様が天に帰られた後聖霊を受けた弟子たちの中にも起こったことです。使徒の働きの5章にはこれはペテロのことですけれども、ついに人々は病人を大通りに運び出し寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその陰にでも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒されたとあります。またパウロの手によっても神様同じような技をなさった。神はパウロの手によって、これはエペソですが、エペソで起こったことですが、神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。イエス様はこのようにして神様の力、天の御国の力、救いを求めてきた者たちに対して、あなたの信仰があなたを救った、あなたの信仰があなたを癒したというふうにおっしゃっています。今まで何度かお話をしましたが、私が大学4年生の時にイエス様が分からなくなって、信仰が分からなくなって絶望して病気になって、そして倒れていた時、私は妻のあずさの呼びかけによって信仰を回復したいと思って礼拝に戻りましたが、なかなか信仰を取り戻すことはできないでいました。そんな時、大学の4年生の夏休み、7月の29日だったと思いますが、水上の温泉に行った時に、当時東京で伝道しておられた高橋恒夫先生という聖霊の器がいました。その先生に私は祈ってくださいとお願いをしました。私のために祈ってください。もう一瞬の祈り、5秒もかからない祈り、天のお父様、この兄弟をその名前のように導いてくださいと一言祈ってくださった。その祈りによって私は聖霊を受けて全く新しく作り変えられて生きるものとなりました。その高橋先生が先週天に召されました。私は高橋先生ともう30数年会っていませんでした。私はそのグループを聖霊を受けた後に自分の道を歩むために、神様が私を導いてくださる道に歩むために、そのグループ、私は自分の意思で出ました。 で、その後高橋先生に三十数年お会いすることはできなかった。しかし先もう先月でありません、8月です。8月、私はどうしても高橋先生に会わなければいけないっていう、そういう思いがあって、そして関西、息子のですね、講演を見るために息子を見るわけじゃないですけど、息子がギターを弾いている講演を見るために宝塚に行って、そしてその、友人がですね、高橋先生がどこにいるかということを調べて探し当ててくれて、高橋先生が入居しておられる介護施設に私は高橋先生を訪ねることができました。弱っておられました。しかし大学の4年生の時に先生の祈りによって、先生の方から僕のところに来てくれたわけじゃないんです。僕の方から先生のところに行ったんです。先生、僕のために祈ってください、祈ってくださった。その時に受けた聖霊が自分の中に、先生の中にいた、いらっしゃったその聖霊が私の中に入ってきて、私はこの三十数年間こういうふうに導かれてきました、神様を用いてくださいました、罪を清め続け祝福してくださいました、というお話をしました。そして本当に弱っておられましたけれども、先生の手を握って祈りました。そしたらその弱っておられた先生が大声で祈られました。天のお父様、今日このようにしてあなたの御前に立てることを感謝いたしますと、どうぞ死に至るまであなたに仕えさせてくださいと、本当に大声で祈って私の手を強く強く握られました。聖霊の業は今も続いている、そのことを思わずにいられません。あんまり華々しくあちらこちらでいいふらすようなことじゃないですけど、人数の少ない私たちのこの仲間の中にも、またその家族の中にも、精神的な病から祈りによって立ち上がって社会復帰して生きていらっしゃる方、何人かいらっしゃいますね。イエス様が今も生きて、イエス様に触れようとする者たち、イエス様のところにやってきてイエス様に触れようとする者たちに今も働いて癒しを続け、また本当にその罪を清め生かしてくださることを心から感謝したいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたは私たち絶望していた者たち、自分の力で立ち上がることができなかった者たちに、あなたのもとに行きたいというそういう願いを起こさせてくださいました。あなたのところに行ったらなんとかなるんじゃないかというそういう希望を与えてくださいました。そしてあなたの 元に近づく私たちの足を強め励まし、そしてそういう者たちのところにあなたご自身がやってきて命を注いでくださったことを感謝いたします。天のお父様、あなたの中に見せておられた、主イエス様の中に見せておられた溢れる命、律法も理屈も全てを知った上でなおそれを乗り越えて私たちに注いでくださる命、それに触れて私たちは救われました。このことを感謝いたします。主イエス様、十字架の血をさらに注ぎ続けて私たちを清め、まだあなたに出会っていない人たちに仕えていくにふさわしいものと変えられていきますように、私たちを導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。